光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子です。
おはようございます。あっという間に11月ももう終わりです。今年は例年よりさらに早く過ぎていくように感じてしまう私なんですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年は中止になったイベントも多く、かつてなかったような1年だったと思うんですが、脇坂さんにとって中止になって一番残念だったことって何でしたか。
一番と言われるといっぱいありすぎて困るのですが、甲子園での高校野球を残念に思っている方も多いのではと思います。
ですね。
私も夫の仕事の関係で密かに応援している高校があり、優勝も期待していたんですけれど、でもそれ以上に青春と将来の夢を一途に甲子園にかけていた高校生たち、本当に辛い経験だったと思いますね。
そうですよね。僕にとってはやっぱり夏のキャンプでしたね。子供の頃から考えてもこんなことってなかったですからね。
そうですね。
ラジオをお聞きの皆さんにとっても大変な1年だったと思います。今年もあと一月、1日も早い収束を心から祈ります。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金峰殿の協力教会、日本ホーリネス教団、京都紫のホーリネス教会、本田義文牧師の聖書のお話。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本ホーリネス教団京都紫のホーリネス教会です。京都紫のホーリネス教会は日本ホーリネス教団に属する創立87年の伝統的なプロテスタント教会です。京都市営地下鉄烏丸線北大路駅を降りて2番出口より歩いて10分です。バスは市バス9系統37系統で、下取田町バス停を降りて歩いてすぐです。私たちの教会は毎週日曜日、第一礼拝を朝9時から、第二礼拝を朝10時30分から、祈り会は毎週水曜日朝10時30分からです。希望者への聖書の学び会を行っています。また初心者向けの YouTube 動画、スマホで見て聞く聖書の話の配信も行っています。その他、毎月第3木曜日にオカリナクラス、毎週水曜日と木曜日の午後に英会話クラス、夏には紫のファミリーコンサートなどにも教会を開放しています。連絡の上お気軽にお越しください。住所は京都市北区紫の下鳥田町22番地、電話番号は 075-491-5937 075-491-5937 です。あなたのお越しをお待ちしております。日本ホーリネス教団京都紫のホーリネス教会をご紹介いたしました。それではこの教会の本田義文牧師の聖書のお話。あなたの救いを願う人がいる。
おはようございます。京都紫のホーリネス教会で牧師をしております本田義文と申します。毎年秋のこの時期に聖書のお話をさせていただいています。今年もよろしくお願いいたします。はじめに聖書の言葉をご紹介いたしましょう。ローマ人への手紙10章1節の御言葉です。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。今日はこの言葉から世の中にあなたの救いを願っている人がいるということをお伝えしたいと思います。私は今から30年ほど前、 9月にイエス様を信じて洗礼を受けました。その年のクリスマス集会である教会のお年を召した女性牧師と会いました。その方が、本田君、洗礼を受けられたのね、おめでとう、ずっと祈ってましたよと話しかけてくださいました。私はその方とお会いしたことも話したこともなかったので、ずっと祈ってましたよとおっしゃった一言にびっくりしました。またその意味がよく分かっていませんでした。私はクリスチャンになる前から驚いていたことがあります。それは、教会では信徒の〇〇さんのご主人が救われますようにとか、外国の〇〇さんがご病気です癒されますようにと、あまりよく知らない方の名前を挙げて祈るということです。クリスチャンは積極的に顔も見たことのない人の名前を挙げて祈るのだと思わされました。冒頭の言葉はイエス様を信じているパウロの言葉です。彼は自分の同胞のユダヤ人はイエス様を受け入れずにいることを悲しんでいます。それで、私の祈りと願いは自分の同胞がイエス様を信じて救われることですと語っているのです。そして彼は、同胞のユダヤ人が何とかイエス様を信じてほしい、救われてほしいと、名前も知らない多くの人のために祈っているわけです。皆さんには、家族や友人、近しい人にクリスチャンの方はいませんか？心を割って話し合えるようなイエス様を信じている人はいますでしょうか？それとも、興味はあるけどなんだか勧誘されそうで、本音を言うと警戒しているクリスチャンの友人やご近所さんはいませんか？うちの近所は教会ですという方がおられるかもしれませんね。もしかすると、あなたの身近にいるクリスチャンは、あなたがイエス様を信じて救われてほしいと祈っているかもしれないですね。聖書の神様は、そのような祈りも聞き入れてくださるお方です。私の今の思いをお話しします。自分がイエス様を信じて救われたのは、先ほど紹介したお年を召された女性の牧師やその他の多くの祈りの答えでもあると思っています。ですから、そういう私も今では同じように牧師となり、毎日多くの方の名前を挙げて祈っています。また名前を挙げることはできませんが、その町の名前を挙げてですね、この地域に住んでいる人々の救いを祈ってますよ。そして実際、その中からイエス様を信じたい、救いのことを教えてくださいという方が現れて、救いの恵みを受け取り、洗礼を受けた方が何人もおられます。聖書の神様はそのような神様です。では、最後に、最も素晴らしいお方があなたのために祈っていることをお伝えしましょう。ここでもう一箇所の聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙7章24から25節です。イエスは永遠に存在されるので、変わることがない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。主イエスは永遠に存在されるお方です。2000年前、十字架の上で殺されて終わった方ではありません。今も神様と私たちの間を取り持ってくださる、そういうお方です。彼らのために取りなしておられるとは、あそこに代々さんが丸々さんのために祈っています。神様、この祈りを受け取ってやってください。ということが取りなすという意味です。このような口調ではないと思いますが、要はそういうことです。神様の一番そばにいて取りなしておられるお方がイエス様なのです。私もこの聖書の言葉からイエス様が私のために取りなしてくださっていたということに気がつきました。 イエス様が私のために取りなし祈ってくださっている。これは聖書の真理であり奥義です。そればかりか、あなたが救われるためにあなたの身代わりとして十字架上で命を捧げてくださいました。ぜひあなたの知らないところであなたのために祈り命を捧げてくださっている主イエスキリストを信じていただきたいのです。そのイエス様に求めてみませんか。あなたが勇気を持って神に近づくときに、イエス様はあなたのことを完全に救い、死後もあなたを天の御国におられる神様のもとへ導くことがおできになる唯一のお方です。あなたの救いのために誰かが祈っていますよ。そして私も今からお祈りします。さらに何より主イエスキリストご自身も今この時もあなたの救いを祈っておられます。どうぞイエス様を信じて天の御国神様へつながり救われてください。最後に一言皆様のためにお祈りをいたします。イエス様、あなたは今日この放送を聞いておられるお一人お一人のことをご存知です。何に悩み、何に恐れ、どのような戦いの中にあるか、あなたはすべてご存知です。イエス様、今日私たちはあなたが私のために取りなして祈ってくださっていることをもう一度思い出しました。ありがとうございます。来月に入ればもうクリスマスです。これを機会に、この放送をお聞きの皆様がイエス様を信じて救いの恵みに入ることができますように、愛する主イエスキリストのお名前を通して心からお祈りをいたします。アーメン。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力教会があります。お祈りします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。今まで気づかないうちに祈られてきたことを思い感謝します。決して自分は一人じゃなかった、孤独だと感じていた時でさえも実は支えられていたことを感謝します。今度は誰かのために祈れる私になれますようにお導きください。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
福音の光、ご案内は
伊藤勝俊、そして
脇坂陽子でした。
他人に勝った時、嬉しいのは自分だけ。他人の役に立った時、嬉しいのは他人と自分。嬉しさは一緒に味わうほど大きくなります。
それではまた明日朝4時30分に。